こんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日もハワイ島のコナからお届けしています。2012年5月の29日です。私たちがこのコナに引っ越してきてから1年が経過しました。昨日ついに私たちの小さな夢が叶いました。ハワイの私たちの裏庭で育てたお米が見事実って初の収穫をしました。まあ収穫といっても本当に小さな田んぼなので一瞬で終わっちゃったんですけども、25人ぐらいの方が参加してくださって、そうですね、1人3株か4株ずつ、順番に稲刈りをして、そして束ねて挟掛けといって、竹を組んで干すというところまでをやったんです。でその指導に当たったのが森田源さんです。はい、おはようございます、源さん。
はい、アロハ。今この僕たちが日本から引っ越してきたこのコナっていうところは、まあやっと1年経ったんですけれども、知れば知るほど、あ、ここはなんかすごいいろんな意味で意味のある、そして素晴らしい、そして特にそのスピリチュアルなところだなっていうところがだんだん分かってきて、なんか毎日がなんかこう楽しくなってきたっていう感じですね。
うん、
でそこでこの、日本人にとって神聖なる聖なる食べ物であるお米を、できたっていう、収穫できたっていうのは、またそれに加えてなんか嬉しいし、これからどうなるのかなと本当にワクワクする気持ちでいます。
はい、昨日は参加してくれた方一人一人に、種もみたいな稲穂をね、一本ずつ持って帰ってもらったんですね。で、一本の稲穂に、100粒はついてなかったな。60粒から、まあ、多いやつで80粒ぐらいついてたのかな。うん、で、まあまあ、でもそんだけあればね、まあまあですよね。
うん、まあそれとね、まあ私も自称百姓ですけれども、まあ20年近くお米をねやってきて、実は去年初めて米作りができなかったんですね。で今回やっとそれがまた再開できたっていう、その喜びがあるんですけども、
うん、
その百姓から見て、もう20年間僕お米見てきましたけども、米の粒でね、粒のまあ大きさとか膨らみとか、それからもみの、まあ、もみって言いますけども色とか、みたいな感じで分かるんですね。あ、これはいい米だ、美味しい米だ。
いい米でしたね。
本当にね、クラスとしてね、素晴らしいお米ができたと思いますね。まあ、収量はね、もちろんなかったけども。
はい、だって、田んぼの土の深さが10センチないもんね、少ないところはね。
水も
漏れちゃってるしね。あんなに条件の悪いところで、あそこまで取れたっていうのは、ちょっとかなり、希望が持てますね。
そうです。しかも3ヶ月ですね。
ねえ、はい。で、私たちは今回一本植えという、まあ、自然農法でやる一本、苗を一本ずつ植えるってのをやったんですけども。
まあ、せっかくに言えば一本のところもあるし、
2本とか、ね、
2、3本とか、
うん。ちっちゃい苗のところはね。でも、だいたい分結が10本、8本から10本ぐらい分結してたね。
そうですね。
うん。
すっかりした、すごいいい、本になりましたね。
で、あれを、もうちょっと条件よくちゃんと日本みたいに30センチぐらい土をね、入れて、水も漏れないようにして、で、もう少しお魚入れた方がいいかなと思ってるんですけど、肥料としてね。そしたらなんかもっといくんじゃないかなと思って、ちょっとまたいろいろ入れたくなりましたね。
うん、まあいろいろね、いろいろ工夫を凝らして、いろんな実験をやって、うん、この土地に合ったやり方っていうのをね、これから探っていきたいと思ってます。
で、今日見たらもう、2番穂がもう伸びてる。
そうですね。びっくりしました。
昨日買って、まだ一晩なんですけど、2番穂がもうどれぐらいですかね。
うん、5センチ。
3センチ、5センチ。
ぐらい、もう
伸びてたね。
すごいな
って。どういうことなんですかね、あれね。てか、もしかしてほっといたらお米またできるんじゃないですかね。
ああ、ね。
ちょっとニュージーランドみたいに、あ、実は私と源さんはいつでしたかね、ニュージーランドの、オークランドの北に、
6、7年前かな。
桜井さんって言ったかしら、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、日本人の方でやっぱり、 大学の先生かなんかされていて、循環した暮らしを自分のお庭でやってる方がいらして。
いやいや、それこれはあれは彼のところ。
あれはそっか。
ドイツ人の有名な。
レインボーバレーファンね。
レインボーバレーファン
です。でも彼も桜井さんもやってなかった、2番ファンです。彼が言ったから、彼のやり方で。
彼が指導した。
指導したんだよね、うん。で、レインボーバレーファームで、
ジョンだっけ？亡くなっちゃったんだよね。一昨年か。
そうですね。パーマカルチャーの第一人者ですよね。で、そこでは、二番穂っていうか、要するに田植えをしてなかったんですよ。5年間ぐらい続けて収穫できるんだって言ってて、そんなことありえないって私たちがその時言ったんだけど、まあ論より証拠で、その田んぼに見せていただいて、二番穂から、5年間続けて、うん、稲が実ってる、しかも収量が落ちてないっていう、ちょっと信じらんない、なんかまるで永久期間のような、そういうちょっと半分信じらんないような話を、っていうか話じゃない、実際に見てきたことがあるんですけれども、うちの田んぼそうなんじゃないかな、
うん、そういうこともあるんだって。沖縄で、何回か、そういうことがある、
あった
っていう話、ちょっと今は誰から聞いたか覚えてないですけど、その話は聞きました。そういうのも。
じゃあ可能であるんだね。じゃあ
要するに一年草ではなくて、お米は多年草なんだと。
ってことは、
根は死なないんだってことですね。枯れない。
ハワイの気候だったら1年に何回も取れるわけじゃないですか。
ね、
だから最初の田んぼはちょっとそのままほっといて、2番穂でどこまで行くかやってみませんか。で、実験的に。
実はね、まあ僕も毎年やってましたけども、根は死なないんですよ、米って。だけどもやっぱり2年目になっちゃうと、ほとんど
収量は減るよね。
もうちょろちょろしか出てこないし、だから、まあ、そこで肥料を足せばいいのかなっていう。
まあ、ともかくやってみましょう、どうなるか。
まあ、普通はね、もう一遍買っちゃうと、すっ込んで、翌年ね、また新しく対応するっていうのが、もう、これはもう常識ですよね、日本では、ね。
そうですね。まあ、またその田植えをするっていうのも楽しいんですけどね。
まあ、そういうことなのかな。
その田んぼに入る一本ずつ植えるっていう、神聖な気持ちっていうのは、なかなか他のことでは体験できないんで、私なんかはやっぱり、もう田植えと稲刈りを欠かしちゃうとね、今年は、ちゃんと、生きてないような気がするんですよね。去年はできなかったんで、まあ、ほんのちょっと小さな田んぼですけど、あんなちっちゃくてもこんなに大きな喜びっていうのかな。それをもたらしてくれるお米の力とパワーに、改めて、感動しているところです。
うん、それとね、はい、昨日は、いわゆるハワイライス、チームプロジェクト。
ハワイライスチームだけでいいと思う、私。
そう、
ハート。ハートでいいんじゃないかな。まあ、プロジェクトつけてもいいですけど、はい。ハート。H-A-R-T、ハワイライスチーム。
それの、まあ、発足会といいますかね。でしたから、まあ、記念すべき日でしたね。
5月28日、ハワイ島では多分100年ぶりぐらいのお米の収穫
となるんですか。そうですね。1920年代にもう、亡くなってしまったっていうふうに、歴史的には書いてある。ありますね。
まあ個人的に作ってた人はいるのかもしれませんが、歴史を紐解くと、この島では20年代でカリフォルニア米に押されても米作りは途絶えてしまった。だからもう約100年、90年前ですかね。で、一番最後までお米が作られていたのがカウアイ島といって、このハワイ島から一番離れたハワイ列島の中で最初にできた島があるんですけど、そこは地質が古くって土もすごく厚いんですね。そこでは米作りが1960年代まで行われていて、
ハナレーバレーって言いますね、有名なところですね。
ハナレー渓谷には今もお米博物館があるらしい。
今
は
もうタロ畑になってますけどね、タロイモ畑になってますけども、ものすごい すごい綺麗なところらしいんですね。ぜひ行ってみたいんですけど、
そうですね。で、速攻で作られたお米はなんと一時期ずっと本土に、カリフォルニア米ができる前ですね、アメリカ中に輸出されていたっていう。
いや、そこでもちろんハワイ全島でやってたんですよ、で、それは、もちろん一番がサトウキビ、いわゆる砂糖の輸出でしたね。で、2番目の輸出量があったのがお米で、
そんなこと知らなかった。
それが全米で第3位だった、
ね、このちっちゃな島でハワイなんて全部合わせて何ですか、面積。東京都の、もうちょっとあるか、四国ぐらいかな、面積は。の面積で、 その全米第3位のお米の生産量を誇っていた時期があるんですよ、
うん、その離れバレーだって、1000エーカー1000エーカーっていうと 100万坪、
1エーカーが1224坪ですから、その1000倍だからそうですね、122万4000坪ってことかな、
はい、だから広大な土地がもともとほらね、タロ畑ってのは全く水田ですから何もしなくてよかったわけですよ。日本人は、あ、なんだ、田んぼがあるんじゃないか。すぐそこでね、できたわけですよ。
まあ、移民してきた人たちがやったってことですか？
そうそう。だから、うん、このね、火山だらけの、火山間だらけの島で、田んぼを作るってのは大変ですよね。で、大体土が、日本のように粘土質じゃないですから、サラサラしてるんですね。水はけはいいのはいいんですけども、水はけ
は米にはね、向かないよね。
だから、それを、その先住民のハワイの人たちが、うん、どまいね、年数かけたのか分かんないですけども、全部手仕事で、田んぼ作っててくれたっていう
感じ。田んぼじゃないけど、太郎、ね、
いや、田んぼなんですよ、ですから。
うん。田んぼと同じですよね。
水田です。はい。それをだからすぐ利用できたんですね。
太郎だっていうの
は。ですから当時は、お米がすごく値段高かったわけですよ。
はい、はい。
で、だからみんな、もう太郎芋の、畑が水田がすごい値段が上がっちゃって、取り合いになっちゃったみたいですね。
なるほど。まあ私たちはコマーシャルにやるわけではないんですけども、各家庭がね、例えば4分の1エーカー、こちらでは1エーカーっていう単位の土地で、さっきも源さんが話したように1エーカーが1224坪で約4単になるんですよね、1エーカーという土地が。だからで普通の家庭っていうかお家がある、まあ、中ぐらいの、お家っていうのか、普通のお家がだいたい4分の1エーカーなんですよ。お庭の大きさが。だからその、自分家の裏庭で、
300坪
あるわけですよ。そうすると、そこに、
まあ、いったんですね、
そこにお米を植えたらならば、自給できちゃうと思うんですよ、家族も。でしょ？で、しかも、ここは、2期作、下手したら3期ぐらいできない。
3期
できるかな、
できます、
ね。そしたらばですよ。そのさらに3分の1でいいってことですよ。だから100坪でいいんです。100坪。だ3分の1単 ?100 坪を田んぼを作れば、うちも自給できちゃうんだよ、現状。すごいですね。で、しかも今回、2番穂がもうたった1日で5センチ伸びちゃったっていうぐらいだから、あれほっといて、ちょっとどうなんのかなって実験してみようと思ってるんですけども、うん、あれでまた稲穂が実ったら、一回田植えしたら、ね、ずっと実るのかしら。
うん、だからね、どうしてハワイのがね、こんなちっちゃなところで、アメリカで第3位のね、お米の輸出する、まあ、生産量が、第3位だったっていうのは、そういうこともあるん
ですね。2期作、3期作やってたのかもしれないね。
そうそう、
でしかも連作障害ないですからね、お米はね、
うん。で、いい水があったっていうことですね。うんうん、
いい水と土と。
うん。
まあでも森を切っちゃったからね。ここね、これハワイ島は実は全米で一番大きい牧場があるんですよね。パーカーランチっていうんですけども、うん、本当に、もともと森だったんです、ここは。森だったところを切り開いて、牧場にしてしまったんですね。まあもちろん白人がですね。なので、それをもう一回森に戻さないといい土とかいい水ができないと私は思うんだけど、どうかしら。
ね。
だからね、まあ、これは私と源さんの、とかはあるいは私の妄想というか夢なんですけども、ハワイの牧場も山地酪農っていう、森の中で牛を飼うやつがあるじゃないですか。ああいうのに戻した方がいいなと思ってるんですよ。そうすれば牛も育てられて、しかも森もあって、いい水を作って、そしていい作物を育てるという循環がね、始まると思うんですね。今のように森を全部切っちゃうような放牧の仕方っていうのは持続可能じゃないんですよ。だから、山地酪農もね、やってみたいなと思ってるからね、うん、まあやりたいことだらけなんですけども、まあ、その第一歩である、小さな田んぼで、昨日無事収穫ができました。
はい、
お米は、どれぐらいですかね、量にしたら。
まだちょっとわかんないけど、ね。
多分、一升あるかな ?10 カップぐらいある。
そんな、一升はね。
一升って10カップだよ。10カップ。10カップぐらいあるんじゃないかなって私はパッと見た感じ思うんですけどね。まあでもそんな程度です、ね。
まあ楽しみ
です。本当にちょっとなんですけど、種もみは、 食べないで取ってた方がいいですね。
うん、今度次の
ね、ワイピオバレルやるときとか、次にみんなにお裾分けして広げるために使っていきたいと思ってます。今回の第1号のお米。種もみは沖縄で千葉から移って米作りを始めた玉木さんからいただいたんですね。震災で千葉から沖縄に移住された玉木さんというお友達がいるんですが、彼から託されたお米が見事育ちました。鴨川から持ってきたお米はね、枯れちゃったのね。
枯れたわけじゃないけどね。
途中で死んじゃった、
ね。まあ、それはまあ一番最初にやったんでね。まあ、土が
悪かったのかな。
今はまたやってますけどね。
鴨川の方の米？
そう。
ワイピのやつは今度鴨川ですか？
違う。まだまだ、今、芽出しをしてるとこだ。
ああ、そうですか。じゃあ、両方やってみて、
もう、
うまくね、いったらいいですね。で、あと緑米っていうのももらったし、あとやっぱ黒米とか赤米とかっていうのもやってみたいし、
まあそんなにはできないから。
まあ一個ずつ田んぼを分ければいいですよね、それね、ちっちゃな田んぼだから。ということで、まあ私たちにとってはすごい記念すべき第一歩といいますか、ハワイの自給計画があるんですけどね、この島っていうのは、実はエネルギーも、波の力や風の力、太陽の力、そして地熱の力を使って自給できるんですね。これ資産ではもう完全に 100% 自給が可能だっていうふうに出てるんです。それから食べ物ですね。人口が約20万人弱います。で、まあ夏特有って人口が違うんですけれども、その20万人の人を食べさせるのに十分な土地があるわけですね。だからなのに自給率はめちゃくちゃ低い。何パーセントだっけ？食料で 5% から 10% ぐらい。エネルギーが今電気だけだったら4割が自然エネルギーですが、交通運輸に使うエネルギーを使うとやっぱり 10% ぐらいということなので、非常に脆弱な、何かがあったらば全てがストップしちゃうような脆弱な自給率なんですね。やっぱり安全保障とか安心に一番貢献するのは食べ物とエネルギーを自給する、自給自足的な、あるいは地域循環型の経済社会だと思うんですよね。で、まあ自分たちは自分たちの庭でこうやり始めるんですけども、やっぱ仲間を広げていって、そういう意識を高めていって、ゆくゆくはこの島で全てが巡ってるような、まずはコミュニティ、そしてこの島全体っていう風にやっていきたいなと思ってます。
実は今まさにそういう、まあ、一種の運動ですね、がアメリカの本土の方でも、アメリカインディアンですね、いわゆる先住アメリカ人、とそれからチカノっていう、これはラテン系ですね、ラテンアメリカ、中南米から南米からの移民の人たちを中心にですね。
チカノって言うとメキシコですね、主にね。
そう、主にメキシコ人ですね。うん、でも、グアテマラとか、ベネズエラとか、いろんな人たちも、全部含めてチカノって言うんですけども。そういう人たちが、ともかく自分たちでの伝統的なものを、作物を伝統的なやり方でやろうというんで、そういうのを今活発に、始めてですね。実際にもうやってるんですよね。
モンサントの種買わないってことですね。
そういうことですね。で、しかも安全だし、うん、からもう一つはそういった昔のですね、農地が捨てられていたわけですね。それをもう一回蘇らそうと、でそこにもう一回コミュニティを作ろうと。でそのコミュニティっていうのはもちろん持続可能な、自給自足的な、いわゆる伝統的な、そこで自分たちのアイデンティティっていうかな、やっぱりそういう人たちの誇りっていうのは自分のたちの伝統文化じゃないですか。言葉でもあるかもしれないし、そういうものをもう一回蘇らせて、
生き方、ライフスタイルそのものですよね。
それが実は一番古いんだけども一番ナウな
新しい
、だっていうことに彼らも気づいたんですね。それが本当の、もっと言えば人間らしい、最も人間らしい生き方なんだ、そして一番の喜びをもたらしてくれるんだってことに彼らは気づいて、一生懸命やってますね。ですから、ここハワイでもやっぱり基本的には同じような意識で、やっていきたいなと思ってますね。
ここは あハワイ島の中でも、ハワイ諸島の中でもハワイ島はまだ先住民文化が残ってるじゃないですか。
はい。
だからそういう意味でもちょっと有利ですよね。有利っていうか、そういう人たちと、実際にまだ生きているっていうのかな、と繋がっていくっていうこともできるし。で、思ったんだけど、やっぱりそういうことをアプリシエイト、感謝できるようになるには一旦失わないとダメなんだなって思ったんです。健康、当たり前に思ってるときは健康が大事だなんて思ってないけど、やっぱり一旦失うと、どんなに普通に歩けたり喋れたり喋られたりっていう普通のことがありがたいかってわかるじゃないですか。それと同じように、この伝統的な暮らしとか、その持続可能な暮らしは一旦手放して、全くこの文明っていうのを、作って、で、公害もやって、いろんな原発の事故まで起こして、で、あって、こう、大きな気づきを得て、これだと、なんていうんですかね、ハピネスは本当はないんだっていうことで、やっぱり、一旦そういう、そうじゃないものを経験することによって、もともとあったものの素晴らしさを再発見してるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。もう、それは、私たちの周り、いわゆる環境をね、いわゆる自然ですね、見ればもう本当に明瞭に現れてるんですね。気づいてる人は本当に気づいてますね。例えばこのハワイ島、このハワイ島っていうのはハワイ諸島の中の一番新しい島ですね。で、一番大きな島で、人口が一番少ないということは、それだけ自然に天然に恵まれてるということなんですけれども、ここでさえもう周りの魚が顕著に減少している。
減ってますね。
これはもう本当に、ちょっとでも海を潜ればすぐ分かってしまうんですね。この10年間の。この
10年間で激減しちゃったよね。
すごいショックなことなんですけどね。
今年はほら、クジラとかいるか、クジラがすごい少なかった。ザトウクジラの数が。
で、また、今度私たちは、聖なる場所といわれるハワイ人の間でですね、ワイピオバレーに、田植えをしに行くんですけども、実は今あそこはまあタロイモ畑になってるんですけども、伝統的にですね、そのタロイモがですね、病気にかかってしまってるんですよ。で、こんなことは過去にもなかったんですけども、みんな黄色に枯れてきちゃうんですね。
そうですね。
で、どうしたらいいんだろうかっていいんだろうかっていうふうに我々も相談されたんですけども、これは明らかに水が汚染されてる、うん、その大きな滝があるんですけども、それがまあ、水田の水源になってるんですけども、その上、高いところに、の上には、いわゆるゴルフ場である、いろんな、普通のですね、
普通の暮らしがある。
暮らしがあるわけですよね。
除草剤撒いてたりするわけだ。
そうです。それが、元凶っていうか、原因になってるんじゃないか、汚染物質を。元になってんじゃないかと僕は思ってるんですね。
その地域全体でケミカルフリーにしていかなきゃいけない
ですね。まあそうですけども。
化学物質を、まあ、そのハワイのタロイモを守るために、山のてっぺんから、その化学物質を使わないようにっていうような条例なり、アグリーメントっていうのを取り付けていかないと元に戻んないよね。
まあそういうふうな意識も高めていかなきゃいけないですけども、まあ、ともかく、とりあえずですね、そのタロイモ畑を守るためには、その水質改善をしなきゃいけない。
そうだね。何ができますかね。
それでね、一番手っ取り早いのは、やっぱり活性炭を。
ああ、炭を入れればいいんですね。
日本でも川の浄化には炭を入れ、投入してますね。
うん、
あれが一番、早く、手っ取り早く効果があると思うんですね。
うん、
で、ですから、それをちょっと提案してみようかと思ってるんですね。
そうですね。
まさに、まして私たちはそこに倒れするわけですから。
うん、そうですね。せっかく田植えしたお米が、ケミカルで汚染されてたら困っちゃいますもんね。
そうですね。
まあ、YPO 計画自体は誰も農薬撒いてなかったですね、
そこ
はね。
そうですね。
の中では撒かれてないんですが、はい、その上の土地から流れてくるものの中に、そういうのが入ってる。
水源地が汚染されてるっていうことですね。まあ、これは本当に一つの例ですけれども、そういうことがもう、あれるところ、これはもちろんハワイじゃなくだけなくて、
日本も同じですよね。
全世界がこういう問題に直面してるわけですけども、それを私たちはこれからやっていかなきゃ、これから次の世代にこの地球を残していかなきゃいけないわけですから、はい、非常に大きなチャレンジですね。
まあ確かにね、うちの前のおじさんも全員からね、うちにラウンドマップ、ラウンドアップ巻いてあげようかって来たもんね。君のうち雑草がいっぱい出てるから。 撒いてあげるよ、すぐなくなるよって言ってたもんね。でもちろん彼らはその害なんか全然知らないで、すごく便利なものだってことで、そのプラスの中に入っていて、当たり前のようにそのモンサントの除草剤を使ってるわけですよ ね、 ね、
そんな安全だったら舐めても大丈夫かって本当は聞きたいぐらいですけどね。
でも本当に気のいいおじさんじゃないですか、彼みたいな。本当親切で、私たちが引っ越した時に何もない家の中でこう途方に暮れてる時に、お皿やタオルや生活に必要なものを全部持ってきてね、くれたようなおじいさんなんですけども、でそういう人たちにね、どうやって例えばその農薬の、まあ、害といいますか、農薬の恐ろしさっていうのかな、それがなくても大丈夫なんだよってこととか、使わない方がいいんだよっていうのを伝えるのもなかなか難しいですよね。
うん、でもやっぱりそれは伝えていかなきゃいけないというですね、やっぱり、ね、本当のことっていうのは、いわゆる我々で言えばディスインフォメーションです、ね、偽の嘘の情報が盛んにですね宣伝されてるわけですよね。
今その目の前でイルカじゃないかな、そこ
撮りました、
うん、目の前そこ、まあ、いやちょっと心を奪われてしまった、まあ、確かに私と源さんがやってきたことを日本でも今でもまあやってきたというか今もやってることですけども、まあ、真実を伝える、真実って人によって違うのかもしれませんが、私たちが体験し知り得たことで、お米作りにしてもその医療の問題にしてもですね、自分たちで実践して間違いないって思ったことをこう伝えてきたわけですよね。で、まあ、今回本当論より証拠で、お米が無事育って、ね、10年間いろんな人にコナでお米作りのことを聞いても誰も知らなかったもんね。すぐに出会わなかったね、お米このハワイ島では作ってるとか知ってるって人出会わなくて、で源さんが今回自分でいろいろ試行錯誤して、2回目で成功したわけですね、収穫することができました。でやっぱそれは見てもらって食べてもらって美味しい楽しいっていう、その美味しさ楽しさっていうので広げていくのが一番いいなって私は思ってるんですね。あんまり教育するとかっていうと、まあ、めんどくさいっていうか、それよりはもう論より証拠、食べてもらう、それで美味しい、食べたら元気になるっていうので自然に広がっていったらいいなって、そんな風に思ってま す、
そうですね、
うん、はい。あ、さっきのは何だったんだろう、イルカだと思ったんだけどイルカじゃないかな、その後ジャンプしてないですね。ここは私たちが週に何回かお茶をしに来る、ジャバオンザワークって言ってね、本当まさに岩の上、海の前にこれ作ったのかな、海の中に作ったんですかね、それとももともとここにこういう半島があったのかしら、海の中に突き出てる、作ったのかな、ねえ、本当オンザワークです。岩の上の、ここの足の下は砂浜のテントだけのカフェです。私たちはここが大好きで、いつも家からここまで歩いて20分ぐらいなんですが、ちょうどいい散歩コースなんで来てるんですけどね。で今あそこに見える黄色い魚いるじゃないですか、なんていうんだっけ、イエローなんとかって言うんですけど、前はこのコナの周辺っていうのは海が全部真っ黄色になるぐらい魚がいたそうです、ね、うん、黄金色に輝いてたって。でそれが今は激減してしまってるんですね。でやっぱりこの周辺で使ってる農薬とか家庭排水とかいろんな洗剤ですね、合成洗剤の問題とかが関係してるかと思います。でやっぱり人間は汚染もしますけど、自ら生命が豊かになるような環境を作ることもできるんですね。例えばうちの田んぼに水を張った瞬間にそこにトンボがやってきて卵を産んでましたっていう風に、そこにまた新しい生命が生まれるような助けもできるんですね。ただ私たちのパワー、手足、そして私今こうやって喋ってますけど手足口ですね、こういうのを何に使っていくかということで、別に人間は破壊者と決まってるわけではない、より良い環境を作ることだって可能性はあるというふうに思ってます。でそんな風に生きていきたいし、そういう仲間をこれからもハワイ島でも増やしていきたいというふうに思ってます、それではまた聞いてください。どうもありがとうございました。源さんどうも。
はい、また会いましょう。
アロハ。